Before I introduce our discussant, may I remind everyone, since some of you may have had to go do some business, because this is Washington, D.C., after all, to turn your cell phones back off, please. Thank you very much. Let me introduce our discussant for this morning's session, Professor Daqing Yang, who is an Associate Professor of History and International Affairs at George Washington University, in which he specializes in modern Japanese history and the history of the modern East Asia. He has done quite a bit on the issue of reconciliation, and in fact all of our discussants have worked together on this area in a project supported by George Washington University, and also they have put together conferences and done research in this area, supported in part by a grant by the United States Institute of Peace. So, and the project I should mention is the Memory and Reconciliation in the Asia-Pacific program that he and Professor Mochizuki and Professor Soon-Won Park have all put together and collaborated on. So without anything further, we will hear a response from Professor Yang, and then we will open the floor up for discussion. Thank you.
Thank you very much, Jeff. It's great to be back in USIP. As you mentioned, we have been beneficiary of the support from USIP. I want to commend USIP for hosting this distinguished group of Japanese scholars and activists. As Jeff mentioned before the break, the issues they are dealing with not only concerns Japan's relation with its close neighbors, but also, in my view, concerns the future of Japanese democracy. And the three presentations we heard this morning are important, again, as Jeff mentioned, that they bring out a lot of the activities and information that we tend not to get from reading newspapers in this country. The headlines here tend to seize on those statements made by the politicians that create diplomatic troubles, but a lot of the efforts made by people like our panelists here tend not to get covered. So I urge all of you to read the papers. I understand Takashi has taken the pains to translate them into English. Okay. Indeed, because of the limitation of time, a lot of the information have not been presented this morning. So, for example, the Center for the Documentation Center for Japan's War Responsibility that Professor Arai mentioned has been in existence for quite a long time. And you can go to its website that has English translation of many of its content. And it's a very significant source of information and publishes a quarterly journal that personally I found a very, very useful source of information. And then the so-called Common History for China, Japan, Korea that Professor Kazahara referred to in his presentation, even though we and my colleagues and Professor Jordan Sand have tried to publicize it, and I understand Takashi's book mentioned it, generally it's not widely known in this country. So again, I think this group brings such important developments to the Washington audience and elsewhere. I think it's very important. The second, again, this is a point Jeff had already touched upon, namely, as activists and professionals at the same time, these panelists are deeply involved in addressing what might be generally referred to as the problem of history and reconciliation in Japan and East Asia. They are an important part of the civil society in Japan, and for what they have been doing, sometimes they are being branded as anti-establishment activists. But I think their activity really demonstrates the vitality of a significant sector of Japan's civil society, because they have been working in the non-government sector and often fighting a very difficult sort of resistance and obstacles in their own fields, which I will touch upon. Thirdly, they raise the issues that I think are worth considering not only in the context of Japan, but also in the sense of how modern democratic countries deal with such painful and difficult issues such as past wrongs, how to address past injustice and make them part of the contemporary political agenda. Sometimes the example of Germany has been referred to as more of a successful example, but often that also raised many difficult issues. To what extent, you know, post-war Germany is comparable to Japan. We have several experts of, you know, German studies here. But I think at the level of how democracies deal with this painful past injustice, I think there are something that could be compared across national boundaries. Hearing their presentation, I have the feeling that as civil society activist professionals, they face enormous resistance. For example, this is especially true in the first presentation made by Mr. Oyama, who had been long involved in various lawsuits to deal with the government screening of history textbooks, and more recently with the redress lawsuits filed on behalf of Chinese victims. And here we have evidence that they're really fighting an uphill battle, and if the next month's decision by the Supreme Court comes down against the plaintiffs, that could mean an end to a lot of the legal measures to seek redress in Japan. And already a few years ago in the United States, efforts to use court to bring some kind of redress for forced labor and American POWs had largely ended in failure. So what to overcome such an obstacle or almost a impossible thick wall? Mr. Oyama suggested the solution of legislation. Indeed, I understand that Germany has taken that path. But then again, in Japan, how do you move toward that goal, to enact legislation that overcome the limit of existing laws? I understand a few years ago, the Democratic Party of Japan had tabled some kind of legislation, but I don't know how what's the status of such an effort in the Diet now. So perhaps Mr. Oyama can update us, as well as the prospect, whether such route can indeed be realized. And when you consider the information presented by Professor Kasahara about the makeup of Japan's Diet, especially the membership of these nationalist, conservative, or right-wing, as the British press would use, died member coalitions based on their views of historical issues, then it seems to me the prospect of getting a legislation through the democratic process of the Diet is not very promising. So again, I'm looking for a more, perhaps more hopeful answer to this, and perhaps Mr. Oyama or anyone else could give us some pointers. On the issue of domestic politics, which directly affect public policy issues such as compensation or textbook screening, again, based on the evidence provided by Professor Kasahara, one, again, personally, I feel this sense of hopelessness or maybe powerlessness, at least in the short run, in the sense that the public media has been saturated or tend to be saturated by right-leaning commentators and elected politicians. If you look at the numbers he gave, really has taken up, for example, half of the LDP Diet members belong to this nationalistic coalition. And even members of the so-called opposition, the Democratic Party of Japan, as in the case of the prefecture governor Saitama, is a supporter of such more conservative stance. Now, does the civil society provide a viable alternative? Again, here the picture is also complicated. In fact, in his paper, Professor Kasahara used the term grassroots conservatism. As some of you may know, the latest round of the textbook revision are indeed supported by a conservative or nationalist sort of civil society movement. Although toward the end, Professor Kasahara pointed out a more sort of hopeful development, namely in the transnational dialogue among civil society, which led to the production of this unprecedented trilateral history. But then again, in terms of electoral politics in a democracy like Japan, you know, whether there will be a significant change in the political landscape is my question. In the area covered by Professor Arai, I think there is some reason for hope, in the sense that his Center of Documentation of Japan War Responsibility, as well as many historians, have uncovered a really amazing wealth of information. Despite the destruction at the end of the war, and despite some resistance by certain government agencies to release documents, I think the latest development that the Diet Library has published a collection of documents concerning the Yasukuni Shrine's enshrinement of the war criminals, again, is an indication that important evidence are coming out. And often thanks to the efforts by individuals and NGOs like Mr. Arai's. So to get these information evidence out in the public is a very first important first step. But how do you get such historical evidence into the consciousness of the general public, into the textbook that can be widely used? Remain another question. As Professor Kasahara mentioned, the fact about the Nanjing Massacre as an academic subject has largely been settled in Japan. And yet, if you look at the Diet members, LDP Diet members group that has been set up to revise the history of the Comfort Woman and the Nanjing Massacre, then we ask ourselves the question, you know, how do we bring these new documentations and historical scholarship to bear on the political process. So I'll wrap up here. I'm sure there are many questions from the audience, and so my basic question for the panelists is where do we go from here, and specifically what are the prospects of influencing the political process in a democracy like Japan to overcome the historical injustice. Just one last thing, again, it's something Professor Alai's paper mentioned, but he didn't have time to speak. Namely, he talked about this, tried to explain why there seemed to be a conservative resurgence in Japanese politics, and he offers a very, I think, original explanation. Namely, that the post-war settlement between Japan and Republic of Korea and the People's Republic of Korea were settled by Japanese politicians who exercised the political leadership. And yet, within Japan, in the post-war period, the bureaucracy has maintained a very strong hold on decision-making. And now, with the change in the political leadership, generation change and also ideological change, the earlier settlement is now being undermined by the current generation of politicians and leadership. That goes back to this more recent attempt to turn back the apology made by then Cabinet Minister Kono Yohei in early 1990s. So I think again it's stressed to the nature of Japanese democracy, the power of politicians and how they influence policy making. The example of Mr. Abe's alleged interference with NHK's program on the comfort women issue, which may be addressed later in the afternoon, again comes into our discussion. Is it relevant how in a democracy these issues are to be addressed? I will stop here. Thank you.
Thank you very much, Professor Yang. We will now open the floor up for questions. The way in which this will work is we have two microphones that when you raise your hand and I call on you, then you need to speak into the microphone. That's for the benefit of the translators, please. Also, we would like you to identify yourself as you pose your question. So the floor is open for questions. Why don't we begin there? Thank you.
Xinbo Wu from China, and now Janice Randolph, senior fellow at USIP. Thank you for the wonderful presentations this morning. And my question is, if the domestic politics in Japan makes it very difficult for the country as a whole to deal with the history issue, then there has to be some push from the outside to get Japan to change its attitude, and especially for the Japanese government to take up the responsibility. And my opinion is that it is the government that is responsible for facing up this issue at the end of the day. And there could be one opportunity when Japan, you know, is now bidding for the position as a permanent member of the UN Security Council. So in that case, it requires the support from other countries, especially its neighbors and Asian countries. And 2 years ago, when Japan bid for the permanent Security Council members, only three countries in Asia supported it. They are Afghanistan, Bhutan, and Maldives. And two of these three countries are unknown to many of you. So if most of the Asian countries do not support Japan's bidding for this permanent membership. That reflects a failure of its Asian policy. So will that be a useful instrument to prod the Japanese government to take up the responsibility? Because given what you have presented, the conservative domestic politics has made it very difficult for the Japan's political elite really to address this issue. That's my question. Thank you.
Would members of the panel like to address that?
ちょっといいですか。あの、関税政府さん。あの、私はさっきあの、ドイツのように立法的措置があの、あれはできるということを言ったんですが、あの、立法的措置はやっぱ国民の世論がないとできこないんですよ。 今の日本の政治家や官僚のようにそれに抑え込もうという力が働いているときには、よほど強い下からのその世論の高まりがないとできないと思うんですよ。で、世論の高まりは、基本は私は歴史認識、国民の間の歴史認識、 これが非常に歪んでいる、希薄である。これを変えなければいけないと思ってます。それから、もう一つは、民主主義の問題が出ましたけれども、私は、民主主義の価値観と、それから自国の過ちを率直に認めるという価値観とは、その同じものだというふうに考えています。 自国の過ちを認めない国には民主主義が育ちにくいでしょう。それからもう一つは正義の問題がありました。私最近非常に正義の問題を重視するようになりました。というのは正義っていうのは敵対する国同士が異なる正義を唱えているというのはしばしばあるわけで、正義については非常にその 厳密に吟味するということは必要ですけれども、しかしある時その、この世の中にはどうしても許すことのできない不正義があるとある人が書いてました。南京大虐殺はどうしても許すことのできない不正義、ナチのホロコーストもそうですから、 やはり、どうしても許すことができない正義、不正義があるということは、やっぱり正義があるということだと思うんですよ。それで、私が言うのは、歴史認識、民主主義の価値観、正義、そういうものが、日本国民の間に広がらなければいけないし、我々が広げる努力をしないと、問題の解決には至らんと考えています。以上です。
ただいま、日本の状況を変えるのに何か外からの圧力というようなものは必要でしょうかという質問だったと思います。私たちが、政策責任に関する、調査、ドキュメンテーションの、仕事を始めたときに、そのきっかけになったことが一つありますので、ちょっとそれを紹介したいと思います。 日本でこの慰安婦問題が公然化していくのは1990年から91年にかけてであります。そしてその時に私たちが企画したのは当時国連の人権委員会で重大な人権侵害 問題でありました。で、慰安婦問題というのはもう言うまでもなく重大人権侵害でありますが、 で、それをどう解決するかということは、現代の世界的なこう基準といいますか、国際的な基準にのっとって解決していくべきだろうというふうに私たちは考えたんです。そこで国連の人権委員会の、関係者を東京にお招きして、それから一方ではこれは韓国、北朝鮮、中国、フィリピン、オランダ、から被害者をお呼びして、でこれの人権関係者に直接その被害者の証言を聞いていただこうという会をやりました。でこれが1992年の10月であったわけです。でこの時にそれこそ世界中から のマスコミが駆けつけ、そして、国連の人権関係者と一緒に被害者たち の、まあ、訴えを、あるいは証言を熱心に耳を傾けました。でこれが一つのきっかけになりまして、私たちのセンターというものは一方作りましたし、それからこの段階でのセンターの活動は、今大山さんから、まあ、民主主義正義ということがありましたけれども、この人権委員会を中心に当時はユーゴスラビア の、 問題とか、そういう各所で武力紛争に伴う人権侵害の例が非常にあったわけですね。でそういう中で世界的なレベルで、国連の人権委員会やあるいは安保理事会というものを中心にして、武力紛争に伴うさまざまな戦争犯罪というものに対する、国際基準というものは非常に発展し、そしてご承知のようにローマ条約を経て、国際刑事司法裁判所が常設されるというふうな動きになったわけであります。で私たちは今、まあ、外からの圧力という言葉を使いましたけれども、私はむしろ特定のどこかの国から圧力を加えてもらうということではなくて、世界中がこの武力紛争、あるいはそれに伴うさまざまな人権問題、あるいは、南と北との間の格差に伴う、人身取引などに取り組みながら、それをどうやって解決するかということに力を合わせている、つまりその力の、まあ、私自身も私たち自身も一部となり、またその動きを推進する中でこれを解決していきたいというふうに考えています。で それは言葉としては、日本の安倍首相もこのまま盛んに特にアメリカを意識して、アメリカと日本とは共通の価値観、民主主義と共通の価値観を持っているんだということを盛んに強調されてきているわけです。ですから文言の言葉の上では私たちと一致しているわけですね。ただ実際にその通りに終わりになかなかなっていない、それは、まあ、今まで出ましたような国内にもあるいは国外にもさまざまな障害があるからでしょう。しかし、私たちがセンターを作りましてから今年で13年目です。でセンターを作った時に、機関紙を、まあ、出しましたけれども、多分3号ぐらいで潰れるのではないかというふうに思っていましたが、現在もすでに50号を越しております。クォータリーとして出しているわけですけれども、そういう形でやはりその本当の意味での正義とか民主主義の価値観に沿った、あるいはそのグローバルな基準に沿った活動というものをやっていくことで打開ができると、つまりその点に関しては確かに今の日本の状況は短期的には大変無力感を持つ ということは正直に申し上げますけれども、ただ長期的にはやはり この13年間の世界の動きの中で解決の方向というものはますますこうクリアになってきていると。ただ現在はいわばイラク戦争という戦時下であります。で、私の歴史家としての、申し上げますと、やはり戦争というのはいろんなものを逆行させます、つまり そういう時代なんですね。ですからやはりイラク戦争を解決するということを例えば一つとっても、このその方向というものがやはり武力軍事力によってではなくて、共通の価値基準によっていろんな問題を解決していくという、こういう新しい世界の秩序ですね、これをの大きく前進させていくんだというふうに私は考えております。ですから長期的には私たちの運動について私は大変楽観しております。
で、私は現在日本で起こって、あるいは東アジアで起こっていることは歴史的に必然な段階だと思っています。で、それは大きく言いますと、これから日本が今東アジアの、勝って、侵略支配した、あるいは植民支配した国々と有効な、平和的な共同関係を作っていくかっていう、そういう歴史の動きです。で、あるいはもう一つがね、戦後一貫してきた日本はアメリカと、軍事同盟を結んで、アメリカの、極東政策とともに、日本の政治をやっていくって、この二つの動きになります。で、この東アジアが1990年代大変大きく変化しました。それは特に韓国の民主化が進んだところで、それから中国の解放解放政策が非常に進んだっていう、中国それから韓国の民主化が進んだってことですね。で、そのために戦後未解決であった問題、つまり戦争に、過去の戦争についてですね、日本がどう思うかってことについて、中国と韓国の人たちの民衆の声が直接日本に来るっていう、そういう時代になったわけです。で、この時に最も、保守的な対応をしたのが日本の政治家になります。で、実は日本の戦後の政治家は、これは冷戦の影響になりますが、ドイツと違って日本の場合は戦争責任に直接関与したっていう、そういった政治家が戦後も、自民党の政治家として日本のずっと指導を続けたわけです。で、例えば、戦後すぐ政治をやった吉田首相です。吉田首相は戦前の 外交官になります。それから日米軍事同盟を強固に結んだ岸首相ですが、彼こそは戦前の永久戦犯の容疑者であったわけですね。ですからまさに戦争指導者だったわけです。で、その岸首相の安倍、孫がまさに安倍首相で、安倍首相はですね、まさに自分の祖父のやったことを正しいというふうに言ってるわけです。で、外務大臣の麻生外務大臣も、これは吉田茂の、首相の孫になります。で、かつ、麻生首相の場合は、自分が強制連行に関係した会社の、社長の息子、孫になります。強制連行に関係した麻生セメン、麻生鉱山でしたっけ、鉱山の、ですから今のまさに安倍内閣の、キャビネットメンバーですが、大体今言った戦争責任を持ってる、政治家が、戦後政治やって、その、息子になりますから。ですから、日本の今の政治家の場合ドイツと違って戦前の、戦争を指導した人たちの、子孫と言いますかね、孫の世代が今、政治家をやってるってことになります。あと日本の政治、戦後ですが、二つですね、戦争責任と二つ分かれたんですが、まさに、政府側ですね、与党は戦争を肯定するって出す。で、これに対して、侵略戦争、植民支配を反省するっていうのは、実は野党でね、あるいは左翼っていうふうに言われた。ですから日本では本来戦争の問題はですね、人道的に考えなきゃいけないのに、イデオロギーの問題として、考えてたっていう、そういったことになります。で、1990年代になって今言ったアジア、東アジアの民主化が進んで、中国とか韓国の人たちからね、ジェブニャフの問題、あるいは南京大安の問題も含めて直接にの批判が来るようになったわけです。で、そういった韓国あるいは中国の人たちの批判を受けて、これは私も教科書書いてますけど、日本の学者がかなり良心的に教科書の、に、加害、それから侵略の事実を書くっていう、そういう努力をしてきたわけです。で、そういった動きに対して、今言った安倍首相とかね、中川、麻生外務大臣とか、 あるいは中川自民党政調会長ですが、そういったあの保守政治家の、ね、2代3代の保守政治家が非常に反発して、ね、で今言った教科書攻撃をやってきたわけです。でそういったの政府の動きに対して私の報告になりますようにですね、東アジアの市民が平和な地域を作っていくというそういう動きが今強まってきています。で私たちの書いたこの共通の、タイトルが未来を開くっていう歴史っていうふうに来てます。でこれは平和な東アジアの市民社会を築いていくっていうそういう意味を込めてます。で私は、ね今この教材に関わりながらね、大変、これからは東アジアの市民がね共同にやっぱり、対話していくっていうそういう時代が到来したと思ってます。でその時やっぱり一番大きな問題は日本の国民がねですね今言ったあの戦争についてしっかりとした、認識を持ってないっていうことですね。でこれがもう東アジアの市民で今日、これから対話していく大変な障害になっています。でもそれは私はねやっぱり対話を通じて、理解が深まるってことを確信しています。で例えばこのテキストの中 で, ですね、韓国の人たちがあのアンジュン軍っていう、伊藤博文首相を殺した人を英雄として祀ってます。あるいはあの韓国の愛国者がやっぱ日本の政治家をテロで、殺したっていうそういったあのことを、まあ、評価するって記述をしてます。でそういったことによって私たちは、ね、やはりあのテロですね、まあ、暗殺ってテロ行為についてやっぱり民主主義的な方法としてやっぱり日本の国民は、まあ、非常に、抵抗があるっていうそういう表明をしました。でこれについて、ね、やっぱり韓国の研究者もあそうかそういう今のまさにテロのことを考えると、ね、やっぱり歴史的にテロ行為をやっぱり、高く評価するってことについては問題があるってことをあの言うようになりました。もう一つはですね、今度は広島の原爆の問題になります。では、これはあの私たちは、アメリカの原爆投下を、人類に対する大変な挑戦として批判的に書きました。で、これについて中国と韓国は大変強いクレームができました。というのは、広島の原爆、長崎の原爆にとって日本の侵略戦争が終わった。その植民地支配が終わったっていうそういう意味で韓国も中国も歓迎したっていうそういうあの感情があるってことでした。で私は激しい討論をやった結果ですね、でまずは韓国と中国の、学生たち若者に原爆の被害を知ってもらうっていうふうにしました。でそのために、まあ、アメリカの原爆投下を批判する調子は非常に和らげまして、でむしろどういうふうにですね、日本の特に中学生や子供が原子爆弾の被害に当たっていうことを詳しく書きました。まあこういうふうにですね、これはあの他にいっぱい事例がありますわけです。やはりあの歴史の対話によってお互いの理解が深まるってことを確信いたしました。でまさに今はね、東アジアの大変な交通の便利になって私たちも被害で、ね、韓国中国へ行ってこられるっていうそういう時代になりました。ですから私はね、やはり、まあ、日本たち圧力の問題と関係しますが、政府の圧力よりも、その民間のね、交流によって、お互いが、歴史対話してるっていう、そこが非常に大事だと思っています。で、また、私はこの仕事を、ね、しながらね、まずは韓国の民主化が大変進めます。それから中国のね、民主化もね、速度は遅いんですが進みます。その中で一番やっぱり民主化が遅いのがちょっと日本だと思います。でもまあやっぱり東アジアが変わっているってことを確信して、今仕事を続けていこうと思っています。どうもありがとうございました。
Great. Thank you. I'll go down to the end, please. The woman on the end. Thank you.
I'm Marcia Restano, Library of Congress, Kluge Center.And all of the discussions here seem to emphasize the role of history in Asian society as a core element of those societies. And I think we can even look at China during the Cultural Revolution, where any attempt to express dissent was taken through history using examples of incidents in history to express their dissent of something existing today. In other words, my point is, history seems to have a different role in Asian society, say, than perhaps, and I can only say perhaps because I'm not a scholar of German history or German Holocaust events, but isn't this a significant difference in the way that Japan has to handle the situation and the way Germany approaches the situation in a society that may not have as essential a role for history in its past and present?
Professor Kasahara, would you like to answer that as a historian?
はい、日本と、ドイツは政治が中心、政治でも違うと思ってます。で、それはまずはと、ドイツ政府の場合は、ね、またナチス政府がひっくり返って、全く新しい、政治ができたということです。で、ドイツはですね、今度は戦後のヨーロッパ社会で生きていくためには、ナチスの戦争犯罪を、しっかりと、ね、反省してで賠償してでヨーロッパにおける国際関係をうまくしなきゃいけなかったわけです。でそれと比べて日本の場合は戦後ですね、アメリカと、まあ、軍事同盟を結んでそれから、まあ、東アジアの国際状況が、ね、韓国とか中国の圧力が来るっていうのはずっと遅れてしまったわけです。ですから日本の政治家にとってはこの歴史問題を東アジアで解決っていうそういうあの政的な圧力があの、まあ、ほとんど弱かったっていうふうに言っていいと思います。でさらに、この冷戦時代は、まあ、東アジアの関係ですね、中国とも韓国とも日本の交流がなかったっていうそういうふうにあの、まあ、それぞれが孤立していた時代になります。でそれが先ほど言った1980年から1990年になってやっとあ冷戦が終わって東アジアの交流が始まったっていう、まあ、そういう意味で大変、東アジアの場合はあのドイツの、状況と違って、まあ、歴史環境と政治環境は、ね違っていたってことは非常に私は大きいと思います。で一番の違いは、ドイツの場合は保守的な、ね、与党の政治家が一生懸命戦争、責任についてやっぱり、まあ、対話しようと努力したわけですが今日本の場合は全く違って、与党の政治家が、ね過去の侵略戦を反省しないでむしろ侵略する反省する動きについて圧力をかけたっていうその辺が大きく違っているわけです。
We have just a little bit more time for questions, so what I'm going to do is just note down who I have. I've got Lily Gardner Feldman next. I know Judy wanted to ask a question. I'll go to you and then to you, and then we'll break for lunch. Pardon? Yeah, what I'll do is have you state your question, and we'll just go around, and then we'll have them answer it all at the... by the panel consecutively. So we'll start with Lily Gardner Feldman. Thank you.
I'm Lily Gardner Feldman. I'm a senior fellow at the American Institute for Contemporary German Studies, and my comments are about Germany. It's a set of comments rather than a particular question. I've looked at four cases in which Germany initiated or was involved in relations of reconciliation with France, with Israel, with the Czech Republic, and with Poland. These are four different cases. Nonetheless, there are some common lessons, and I would applaud you for having this first session on civil society, because indeed in the German case, the initiatives did arise from civil society for reconciliation. That was both in Germany and in the partner countries. So I think that's very important. In the German case, or in these four German cases, this often happened on the part of religious groups And it seems to me that that's an element that is missing in the Japanese case. The religious or spiritual groups were important. And there are two points that I would like to make there that are somewhat perhaps interesting for the Japanese case. This happened across religions in the German-Israeli case. It was between Christians and Jews. So it's not just within faiths, but it can be interfaith. And also it happened during communism in Poland. It was actually the Polish bishops that took the initiative in 1965. So the fact of communism doesn't necessarily mean one can't have reconciliation. As I understand it, and I guess this is a question, the sector of civil society in Japan is much more limited than it is in Germany. There are fiscal and legal restrictions on civil society, in part because of the centralized nature of the state. So that is a real difference. But then there is the question of attitudes, and there is a scholar in Japan, a German scholar called Sven Zahler, who has brought out a book that, from looking at public opinion, that shows in fact there's opposition to the visits to the Yasukuni shrine, and there is support for revision of textbooks. So in fact there is something to tap in terms of Japanese public attitudes. The question is, how then does one tap those attitudes which might be more open to reconciliation? And here, and it was mentioned by the discussant and then by some of the panelists, is the role of political leadership. And that was absolutely critical in the German case and seems to be sadly lacking in the Japanese case. But it's not only, again, in Germany, it's in the partner countries. We also need leadership in other Asian countries. And then we get to the other question that was raised of outside help. And the United States was very important. It was more closely involved in the German case than clearly it has been in the Japanese case early on. But that, again, is not sufficient. You need all of these things. And I really would like to emphasize, we're looking at aspects of reconciliation, but reconciliation is a long-term process. It takes a lot of time. It takes activities at all different levels. So civil society is very important, but we need it at the political level. We need third-party actors. But again, I would commend you for starting with civil society, because I think it is the place to start.
Great. Thank you. We'll go to Judy.
Thank you. I'm Judy Barso with the U.S. Institute of Peace, and this has really been a fascinating morning to listen to. I wanted to work from Daqing Yang's observation about the importance of exploring alternative strategies if the legal strategy and other strategies are closed down. And I wondered, first of all, if given the greater prevalence of history textbooks during earlier that mentioned more accurately the historical record, whether there is opinion survey data that reflects greater public understanding in an earlier era, both understanding and sympathy for some of the positions that you have been arguing for. Number one, that's my first question. And in other words, can you see what influence earlier textbooks might have had on the formation of public opinion, and then track the kind of decline of understanding and sympathy for understanding of Japan's role in the war as fewer textbooks are now available to Japanese students? My second question relates to other influences on public opinion in Japanese society, and I wonder knowing frankly relatively little about Japanese culture, the role of popular culture, and particularly films, not only documentary films, but you know, feature films, music, art, photography, whether by and large popular culture has supported more nationalistic representations of Japanese history, or whether there is support through the artistic world and the popular culture world for reconciliation through, based on a more accurate understanding of the Japanese role in World War II.
Great, thank you. We'll go right behind you, Judy. So.
Hi, my name is Mindy Weiser from Global Peace Services USA. Actually, I was going to ask the same question about the arts. Certainly, we have someone who's a scholar in Germany. And Günter Grass, of course, was someone who famously was writing in the Tin Drum about some issues from World War II. There were all sorts of publications, drama, theater, in Germany, and certainly in a number of the countries that were victimized. Certainly, if you look at Israeli literature, the memory is so strong there. So I'm wondering, in terms of the intellectual elite, I'll look at high culture here, how has this been permeating Japanese life in poetry, in the discourse of the intellectual community, and how does that permeate public discussion in the most prestigious literary quarterlies or in the most prestigious journalism? So this is an expansion of, I think, a very important issue.
Thank you. And then we'll take the last question right here.
I speak poor English, so I speak in Japanese.
Okay, thank you.
現在今東京の国際キリスト教大学からジョージタウン大学に留学している関口亮と申します。本日は重要なお話ありがとうございました。質問に行く前に、先ほどジョエさんですか、質問なさったアーツの役割についてですが、私の大学が、現在、南京大学 と、パートナーシップを結んで、南京大虐殺についての、シアターですか、シアターを作ろうとして、実際に、この夏に、実施しますので、もし興味があったら後で、ぜひお話しさせてください。私の質問、これからしたい質問は、市民社会の、日本の市民社会の役割についてです。私のしている、学生活動、国際学生会議の団体を、運営しているのですが、そこで、日本のような非常に中央集権的でノートリアスな、社会で、学生の運動をなんとか促進して、アジアの歴史認識の和解を、促進しようと活動をしています。それに関して質問なのですが、今まで出た質問は特に、外から、外圧から内への変化という点で質問があったと思うんですが、私の場合は、じゃあ実際に内から、日本をどう変えていけるかということに関する質問です。今現在、政府は非常に、右翼的と言われ、政治的な意思に、欠けます。そこでじゃあ実際に、笠原先生が、実際に、作られた、テキストブックを実際に市民の間にどのようにして広げていくのか、あるいは新井さんのなさっている、研究のドキュメンテーションの成果を具体的に市民の間にどのように広げていくのか、この今実際に行っている具体的な活動、あるいはこれからしていきたい具体的な活動をいくつか挙げていただけますか。以上です。
Thank you. We'll then just go to brief responses from our panelists. Thank you.
問題がたくさんありましたんで、私いくつかに絞ってだけお答えします。で、私は日本の歴史と西洋の歴史を随分勉強してきたつもりですけれども、日本の場合には、近代化っていうのは1868年のいわゆる明治維新以降なんですけれども、私で日本の敗戦後民主主義の時代を迎えるんですが、私の実感では日本に市民社会が形成確立されたという歴史が乏しいと、 今ようやくその少しずつこう進み始めた段階だと思う。私の考える市民社会というのは一人一人の市民が自立した精神の持ち主であって、しかも対等な関係で横に連帯して何かその公的な目的を、公的ですね、公共的目的を達成するという、そういうことができるのが市民社会だと思うんですが、やはり日本の場合は西欧に比べれば遅れているという感じがして、この問題にもそのことが、この問題ってその戦後保障問題ですね、にも関わっているように思います。それからで私が考えるのは、今の世界の中ではその一国だけでは解決できない問題ってのは非常に増えてます。戦争も民族紛争も、それから地球環境の問題もそうであって、国境を越えた市民の横の連帯がなければ達成できない問題ってのは多いんですね。この日本が当面している問題も私はその一つだというふうに考えています。それからもう一つは、私は日本の社会の中に生きていて、日本の人のメンタリティにメスを入れる必要があるということを痛感しています。でというのは、日本人の場合には政府が外国に対して謝罪するということを非常に嫌がる。それはその自国を貶めるものだというふうな感覚が、私が接する限り非常に根強いんですね。で、そういうその日本人のメンタリティー、それが辺境のナショナリズムの根拠にもなっているんですけれども、やはりその学問的市民的レベルで日本人のメンタリティというものにメスを入れて、それを解決していくことを考えるべきではないかと思います。で、私はドイツ の, フランクフルト学科のアドルノが第二次世界大戦後ドイツに帰って、そのアウツビッツの後に詩を書くのは愚劣だっていうことを言ってます。それで私はびっくりしたんですね。日本の文学者や思想家や文化人で南京大虐殺の後に、あるいは731部隊の後に詩を書くのは愚劣だと言った人は一人もないんですよ。で、そういうその自分たちの過去をとことんまで突き詰めて考えるということがなければ、何か精神的に価値あるものを過去に将来に残し、それを積み上げていくってことはできないんですよ。で、そういうことを私はその日本人の、まあ言ってみれば文化的課題として達成しなきゃいけない問題であろう、そういう深いところから考えていかないとこの問題解決しないように思ってます。
最初の、ドイツと日本の比較について、さまざまな要素がありますけれども、一つだけ申し上げたいことがあります。日本の場合にはアメリカ軍の、連合軍の、占領中に東京裁判、あるいは、講和条約の準備が行われました。戦犯裁判について申し上げますと、ドイツの場合にはニュルンベルグ裁判が行われ、さらに その後人道に対する罪を中心に12の裁判が続けて開かれました。でしかし日本の場合には占領軍が、日本を経済的軍事的に復活させる必要から東京裁判を本裁判だけで打ち切りました。そのため岸信介など、裁判を受けるために拘留されていた、永久戦犯が裁判にかけられないで、釈放されました。岸信介は釈放されて10年経たないうちに日本の首相になりました。もう一つは講和会議で、賠償の問題について主要な参加国は全て賠償を放棄しました。そして賠償を請求したビルマ、インドネシアなど4つの国とだけ賠償協定が結ばれ賠償支払いが行われました。正式な賠償以外に賠償に準ずる支払いのすべての合計が約6億円であります。この6億円というのは日本国民1人当たりに換算しますと1人5000円です。当時為替レートは1ドルが360円の時代ですから5000円という金額はわずか15ドルぐらいでありました。さらに、賠償を支払った国に対しては主に商品企業の商品で実物賠償として行い、むしろ賠償支払いは復活した日本の資本や商品がアジア諸国に再進出していく場合の手がかりになったわけであります。日本の市民社会大衆の意識の問題が出てきておりますけれども、戦争の後始末の中で、例えば第一次大戦後のドイツが苦しんだような巨額な賠償支払いというのは行われませんでした。つまり日本の一般大衆は、敗戦戦争加害加害戦争加害国としての、後始末つまり賠償負担に感じなかったということが一つあります。ドイツの場合には、アメリカのマーシャルプランによってつまり今の EU の元になるヨーロッパ経済共同体というものが、 できますが、西ヨーロッパの、復興のためにはドイツの、支援あるいは経済的な能力が必要であったわけです。ですから非常に早い時期からドイツを加えて、鉄鋼電力後には原子力などについて共同体を作った。つまりドイツは西欧、西ヨーロッパの一員として経済を復興しなければならなかった。そのために西ヨーロッパの一員として迎えられるためには、過去の戦争、過去に与えた戦争被害について謝罪し賠償することが必要であったわけであります。その冷戦の初期における、日本ドイツに対する政策の違いを、棚上げして、メンタリティ等の問題にするのは一種の宿命論に、運命論になるのではないでしょうか。それから日本の市民の平和意識についてですけれども、日本の市民の間に平和主義が根付いていくのは1950年代の後半です。ただその場合に指摘しなければならないのは、戦争の加害者であると、日本が戦争の加害者であったということの認識が非常に薄かったことです。その結果戦争は嫌だという厭戦意識、戦争は嫌だという厭戦意識が日本の市民社会の平和意識の内容として大きな役割を果たすことになりました。それが反省されるのが1970年代以降であります。70年代以降になりますと、日本が加害国であったと、つまり日本の市民は戦争の被害者であるけれども同時に戦争の加害国の一員であるという認識がやはり定着してくるのは1990年代になってからだというふうに思います。そのやはり戦後の歴史の違いということを前提にして日独の比較をする必要があるというふうに思います。それから最後に、日本の留学生の方から、市民社会に対する働きかけについてセンターは何をやっているかという質問がありました。センターは学問研究を主とした機関でありますけれども、同時に社会に対する働きかけは例えばその、企業を発刊すると、1年4回出しております。それから先ほどあれしましたホームページも持っていて、英語の論文も含めていろんな情報を提供しています。 それから1年に数回、セミナーをやっております。最近のセミナーで非常に大きな影響を持ったのは、靖国神社にいわばこうフィールドワークを行うということです。特に靖国神社の中に優秀館という名前の戦争博物館があります。この戦争博物館はあまり知られていませんが、ここでは全くアジア太平洋戦争の時の日本の指導者の、歴史認識がそのままいろいろな材料を使って、展示されています。そういうことも実際に行ってみるとよくわかるわけです。これは、日本の市民だけじゃなくて、さまざまな国から来られた外国の人にも靖国神社の本質を理解していただく上で大きな役割を果たしたというふうに思っております。以上です
。 Thank you. Professor Kasahara, if I can ask you just to be very brief, because I think our lunch is waiting for us, so if you could just...
ではまず1点ですが、ドイツ と、日本の違いの、ね、もう一つありますが、これは私は学生運動の違いがあったと思います。でこれは1960年代後半に、ドイツそれからアメリカでも日本でも大変、学生運動が盛んでした。でその時の大きなテーマは、まあ、アメリカのベトナム戦争に反対するっていう、そういう平和運動でした。で日本の場合は日本とアメリカの日米軍事同盟反対するっていう、そういう平和運動でした。でドイツの場合はこの、学生の参加した世代がね、後に緑の党とかね、それから自然環境保護の運動に参加して、まあ、政治家になっていたっていう。ですからドイツの場合は学生運動に参加した世代がさらに政治家になってドイツの政治を変えていたっていうことがあります。で日本の場合は、まあ、私もその世代になりますが、日本の場合は私のように研究者になった人がいるんですけど、政治家はみんな、ね、ピラってで政治家にならなかったわけですね。でそういう意味でやっぱ日本の学生運動の、ね、活動家がやっぱり政治家になって日本の政治を変えようとしなかったってことがやっぱり大きな違いだと思います。それから映画とか大衆文化ですが、まあ、日本の場合は、残念ながらですね、日本の映画とか、ね、ドラマ戦争を扱った場合ですが、これについて加害問題を扱ったドラマは全く日本では見られません。でむしろ圧力を受けます。ですから今まで様々な映画とかドラマ、テレビドラマがありました。これは全部日本が被害者であったっていう、でその被害側面を強調してみんなが感動するっていう映画でした。で今年はまあ偶然ですが南京大虐殺の70周年ということでもって、アメリカでもドイツでもフランスでも中国でも南京大虐殺の映画が今準備されています。でこれに対しても日本の、ね、今政治家大変過剰なも反応しています。でそれは今の自民党の国会議員、それから民主党の国会議員もそうですが、今有志でもってその南京実験を否定するっていう、そういう議員連盟を作りました。で で彼らはさらにですね、今度南京ギャスはなかったっていう映画を作るっていう、もう組織を作って、タイのお金を集めてね、南京ダイスはなかったっていう映画を今準備してます。まあこれがやっぱり南京ダイスをめぐる日本の状況です。ですから日本の場合は今まで、そうですね、過去に中国で作った南京ダイスの映画があったんですが、その上映はですね、右翼によって、暴力的に、障害を受けました、反対を受けました。ただし、市民が、ね、中心になって自主的に、上映をやったということがあります。あともう一つ、NHK っていう、日本の、ね、公共放送がありますが、でその NHK で今まで、もう数年前からですが、何度も南京虐殺を報道しようってプログラムを準備しました。でもそれが、ね、私の関係者だけでも4回、ね、企画があって、すべて上部の政治判断によって中止されました。NHK が一番遅れたのは、 NHK の、予算がですね、国会で認められなきゃいけません。でそうしますと、多数を占めた自民党が反対した場合は、NHK の予算が国会閉じないっていう、そういうこともあって NHK の幹部はいつも自民党の政府に遠慮したわけです。でもその NHK がですね、やっと昨年の8月ですが、やっぱり南京事件の番組を放送しました。そういう意味では NHK も少しずつ変化しているというふうだと思います。あと最後、これについて、この、ね、私のテキストですが、今私の市民に、記載して、でまず日本の市民が買わなきゃいけないということでもって、市民学習会を全国で組織しております。ですからまず日本の市民が買わなきゃいけないということが非常に大事だと思ってます。以上です。ありがとうございました。
Thank you.
さっきの日本人のメンタリティの問題ですが、私は中国人戦争被害者訴訟に関わるようになってから、随分周辺の人から強く感じたんですが、今の日本の若者の中には、日本政府が外国に対して謝罪するのを見るのは不愉快だっていう声を随分聞かされたんですよ。それからその謝罪することが非常に屈辱的だっていう、過去の非を認めて謝罪することが非常に屈辱的だっていう、声も随分聞かされました。それで日本人のメンタリティということを言ったんですが、それはそのやはりその屈辱的だと考える日本人のメンタリティの根底に私はやっぱり問題があるし、その問題を明確にした上で、そして、私どもがそれを克服する、意識改革をする、そういうその実践的課題だと考えています。荒井先生、先ほどの宿命論になるじゃないかとおっしゃって、私自身はその自分たちを含めた実践的課題だと考えています。以上です。
Thank you very much. Thank you to all members of the panel. And we will now break for lunch. The lunch is just outside the doors there. Please bring your lunch back here, and we will have a speaker, Admiral McDivitt, who will speak probably in about 15 or 20 minutes. We won't rush you through lunch. So thank you all very much again.